恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。マリアの会の皆さん、本当に素敵な賛美をありがとうございました。いつも特別賛美は、その日その日にぴったりの賛美が捧げられて感謝だなと本当に喜んでいます。悲しみを包み癒す愛の方、本当にそんな神様の素晴らしさを深く思わされています。近藤兄弟のお母様が今危険な状態にあるということをお聞きしています。ぜひ支えられるように、また本当にもしも召されるのであれば、主を呼んで平安のうちに導かれるように、またご夫妻を主が支えてくださるように、ぜひ祈りましょう。先週もご紹介しました大和兄弟のことを続けてお祈りくださるように。今、ヨーロッパを旅行中の木森兄弟姉妹、本当に2週間の旅が支えられるように、また覚えてください。今日第一礼拝が終わった時に、笹川姉妹が、15年間飼っていた犬が亡くなって、その悲しみの中にあるという話を聞きました。以前でしたら、そうって済ませるんですけど、今ペットが死んだという話を聞くと、一言ではなくって、とっても胸が潰れる思いがいたします。ぜひ、寂しさの中にある笹川姉妹、昨日は、友引きで、ペットの葬儀もしてもらえなかったというので、今日これからだとおっしゃってましたけれども、本当に様々な痛みや、悲しみを包んでくださるイエス様の、慰めがあるようにと覚えましょう。一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、素晴らしいあなたの名前を心から賛美し感謝をいたします。今日は北に哲也兄弟が西教会で愛する西川姉妹との婚約に導かれていること、どうぞその式を主が豊かに祝してくださるようにお願いをいたします。また一方、江口兄弟、近藤兄弟姉妹は今お母様のそばについています。どうぞ主がそのお母様を憐んでくださるようにお願いをいたします。また様々な思いを持っていらっしゃるお一人お一人、今日ここに来れなかった方々のうちにも主の励ましと慰めをお与えください。ここに来ていらっしゃる一人一人の心の中にも、人には言えない様々な痛みや重荷がありますが、主よ、あなたはそれを全部ご存知で、主がそれらを包んでいてくださることをありがとうございます。そんなご愛に今日乱されて、心豊かにされて、あなたと共にまた一週間を始めることができますように導いてください。御言葉に光を当ててくださるように、語る者も聞く者も共に御前に出ています。主よ、どうぞお語りください。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。日本で広く知られている聖書の言葉、たくさんあるんですが、最近学んだ豚に真珠もそうです。目から鱗っていう言葉もよく聞かれます。こうした受験シーズンになると使われるのが狭き門という言葉です。しかしこの狭き門という日本で言い古されている言葉、聖書の言葉なのですが、その意味がまるで聖書で言っている狭き門とは違うのです。受験の際の狭き門は、その学校への入学希望者が多いために、その結果倍率が高くなって狭き門になるのです。しかし聖書はまるで反対なのです。今日は聖書が教える狭き門、狭い門について考えてみましょう。私たちは皆さんと一緒に三条の説教をずっと学んできました。今日がその21回目です。マタイによる福音書の第5章から私たちは学んできたのです。 心の貧しい者は幸いですというイエス様のお言葉から始まりました。本当に幸いな人とはどういう人なのか。読めば読むほど、学べば学ぶほど、幸いの基準が一般の言う幸いとはかけ離れたものであることを学びました。イエス様の時代の正しい人の代表といえば、律法学者パリサイ人たち。ところが、その人々の義、正しさに勝った義を持っていなければ決して天国には入れないよとおっしゃいました。そして、どういう義なのかをイエス様は教えてくださいました。腹を立てたり、人を憎んだり、馬鹿者だら、ということは、すでに神の目の前では殺人を犯したのだというのです。情欲を抱いて異性を見る者はすでに心の中で犯したのだというのです。敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。人前で、人に見せよう、人によく思われようとして、施しや祈りや、また敬虔さを見せるような偽善をやめなさい。そうではなくて、隠れたところにおられる神の前に生きるようにしなさい。地上に宝を蓄えないで、天に宝を蓄えなさい。何を食べよう、何を飲もう、何を着ようかと、神を知らない人と同じようなことで思い煩わないで、神様が一切を満たしてくださることを信じて、ただ神様を求めて第一にして生きていきなさい。人を裁くのはやめなさい。人に求めないで神に求めなさい。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。私たちは振り返ってみると三条の説教のそのような学びを続けてきたのですが、何という教えだろうかとつくづく今更ながらその教えの高さに深さに、またある意味で厳しさに、そしてそれを行うことの困難さに戸惑いさえ感じます。いよいよ三条の説教シリーズも終わりに近づいているのですが、こうやってずっと20回ほどのシリーズを繰り返しながら、幾人かの方々が礼拝に出てその説教を聞いて、このシリーズは苦しい、聞いていて辛くなるというそんな感想をお聞きすることができました。説教を聞いて聞いていて辛くなるとか苦しくなるという感想は説教者にとって辛い感想かというと、いいえ、そうではありません。とても嬉しい感想です。え、牧師ってそんな趣味があったのかってですね、決してそうではないのです。もしも三条の説教シリーズを聞きながら、ああ、聞いていて嬉しくなりました。心が軽くなりましたという感想が返ってくるとすれば、それこそ心配です。それこそ、ああ、私の説教は正しく届いていない。失敗だなぁと頭を抱えさせられるのです。イエス様は、ここまで三条の説教、本当に一般に言う道徳や倫理とはまるで違う。実に厳しい、実に高い、実に厳しい言葉をずーっと続けてきた中で、今日に至って突然です。私たちの目の前に二つの門を見せるのです。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。三条の説教をずーっと聞いてきて、聞けば聞くほど、考えれば考えるほど、それを本当にやってみようと思えば思うほど、とてもとても、そんな教えついていけない。 私にはそんなことはできない。やっぱり私は無理なんや。イエス様についていくなんて、イエス様の教えを行うなんて私には到底できないんや。だから私はやっぱり諦めて他の人と一緒に行くわ。っていう人の前には広い門がある。いえ、でも私はイエス様の言葉についていきたい。その道を通ってみたい。という人の前には狭い門を示すのです。広い門。その門は広いのです。門の幅がとっても広くて、そしてその門も美しく飾られていて、そこには人々がオスナオスナの聖教なのです。門が広いので、みんな楽々入るだけじゃなくて、たくさんの持ち物を持って入ることができます。たくさんの宝を山のように抱えて、ある人はもう車に、いやもうトラックに山積みにして、それでもその門から入ることができるのです。大勢ですからみんな楽しそうです。お互いを見ながら、あんたも一緒と言いながらですね、みんなで楽しそうにそこを通るのです。知っている者がそこに大勢いますので、みんな安心しきって、行くのです。入るのは楽々です。人混みに押されるようにして、もうただ立っているだけで、もう波に押されてスーッとエスカレーターに乗ったかのように、何の努力もいらない、入っていけます。その道も広く、見事に舗装されているので、平坦になっていますので、歌いながら、スキップしながら、楽しく進めます。そんな広い、豪華な、人気沸騰の広い門から、離れたところに、それが門とは気づかないような小さなみすぼらしい門があるのです。人の大きな流れに逆らって、その小さなみすぼらしい狭い門に気づいて近づく人は稀にしかいません。ほとんどの人は気づかない。時たま、その門に気づいて、その門をくぐろうとする人が出てきます。ところが、その門はあまりに狭いので、持ってきた荷物は全部捨てなければいけません。持ったままでは入れないのです。奈良の大仏さんの、その横に、奈良の大仏さんの花と同じ大きさの穴が柱に開いていて、それをみんなくぐろうとします。小学校の時の修学旅行で私はくぐったんですが、今回は私はくぐることをやめました。とてもお腹が引っかかりそうで。みんなと一緒にこの狭い門をくぐろうとしても、それは無理です。一人一人が自分で決心して自分の意思でくぐらねばならないのです。何人かその狭い門に気づいて入ろうとトライしながら、捨てなくてはならないものの犠牲や、大の大人がそんなに不格好な姿勢で地面に這いつくばって入る気恥ずかしさに、諦めて、やっぱり私は無理やと言って、他の人々と一緒に広い門への人波に加わって狭い門から離れることもあります。そんな狭い門の向こう側に、そんなに狭い門を苦労して入ったんですから、ご褒美として広い道が今度は用意されているかと思ってみると、その道もまた狭いのです。曲がりくねったデコボコ道、山あり谷ありの険しい道がその後に待っているのです。そしてその道を見ると、その道をたどる人もポツンポツンとしかいないというのです。美空ひばりの川の流れのように、以前に何人かでキングスガーデンで歌ったことがありますが、今朝は歌えません。でこぼこ道や曲がりくねった道、地図さえない それもまた人生。とても素敵な歌なんですけど、しかし、聖書的ではありません。その歌の出だしはどうですか？知らず知らず、歌わないです。知らず知らず、歩いてきた。確かに人生っていう道は、振り返ってみると知らず知らず、歩いてきたということがあるでしょうが、しかしこの狭い門と狭い道、イエス様の言う、この道は知らず知らずのうちに気がついたら、あれ？私、狭い門をくぐっていたということはないのです。ないなら、その門をくぐるには決断が必要だからです。門は二つしかないんですか？中間の道はないんですか？第三ゲート、第四ゲートってないんですか？いいえ、二つしかないのです。広い門と狭い門と二つに一つ。私たちはこの二つの門の前で決断を迫られるのです。狭い門から入りなさい。広い門から入るのには決断はいりません。何の決断もせずに、ただ生きていくとき、知らず知らず気がついたら広い門、広い道をたどっているのです。私たちは毎日毎日の生活の中で様々な決断を決心をしながら日々を過ごしています。皆さんが今朝この礼拝に来るまでにも多くの決心をした、その決心のゆえにあなたはここにいらっしゃるのです。いいえ、何にも決心しないで気がついたら知らず知らずのうちにここにいましたという人はいないのです。朝起きるときに布団から出るときにも決心が必要です。我が家の目覚まし時計は本当にしつこく繰り返し繰り返しになるのです。一回なっても起きないとしばらくするとまたなります。それでも起きないともっと大きい音でまたなります。それを止めるまでなり続けるのです。そんなわけで、いや、目覚まし時計がなくても日曜日の朝は起きるんですけれども、朝起きる時も布団から出ようか出まいかどうしようと迷いながら、でもあなたは決心したから起きられました。何を着ようかな？今日の天気は暑いか寒いか、何を着るかでも決心しました。もちろん決心しなくてもこれしかないという人は何の決心もなくて、来たでしょうが、男性は特にネクタイをつける人はもう一つしかないとあれですけども、私は古いネクタイがいっぱいありますので、その中からどれにしようとネクタイだけにはいつも苦労するのです。でぜひネクタイを見てくださいなんてですね決心がいります。何を食べようか、どの靴下を履こうか、そして最終的には礼拝に行こうか行くまいか、今日は WBC 3度目の正直で韓国との第3戦準決勝がなんと12時からある、どうしよう。でも皆さんは決心をしてきたのです。礼拝が終わってすぐ帰れば間に合う決心をしてきたのです。決心をして家を出てもどの道をたどろうか決断が必要です。礼拝堂に入ってきてもどの席に座ろうかと座る席の決心もあるでしょう。本当に私たちは今ここに教会に礼拝のこの場に座っているっていうことは多くの決断の結果です。そして私たちの現在っていうのも生まれてきてからこの方多く繰り返してきた重大な決断と、そうでもない決断の結果、まさに決断の結果が今のあなたです。もしも皆さんが過去のあの時点で別の決断をしていたら、今のあなたはいなかったのです。 そういうまさに人生を左右するような大きな決断、山で言えば分水嶺にあたる。本当に雨が一滴落ちて、ほんのちょっとした違いで、一方の水は日本海側に、一方の水は太平洋側に流れるように、一つの決心の違いによって人生が大きく分かれるということがありますが、そんな大きな決断と、日々のどうでもいいような決断との結果が今のあなたです。皆さんも、いろんな、ああ、あそこで私の人生は決まったな、あそこで私の人生は変わったなっていう、そんな決断がいっぱいあるでしょう。私も人生で最初の大きな決断は小学校3年生8歳の時に迫られました。いつものように学校から家に帰ると、不思議な雰囲気の中に親戚がみんな集まっていて、おお、右を帰ったか、そこに座れ。今度お前のお父さんとお母さんは別れて別々に生きることになった。ミキオ、お前、お父さんについていくか、お母さんについていくか、自分で決めよ。8歳の私に自分の人生を迫られたのです。お父ちゃんの顔を見ながら、お母ちゃんの顔を見ながら、8歳の私は心の中で一生懸命計算したんです。どっちについていったら得かな。やっぱり、優しい、美味しいご飯作ってくれる母ちゃんかな。でもやっぱり人生金やな。金がある方がいいな。お父ちゃんについていくって決めたんです。あの時、お母ちゃんについていくって決めてたら、まるで違った人生があったでしょう。本当に不思議に思います。18歳の時に人生最大の決断がありました。仏性山キリスト教会に宣伝の人がやってきて、そして、ふっと私の心の中に、教会に行ってみよう。英語の勉強になるかもしれない。本当に気まぐれな思いで、六畳一間のみすぼらしい教会に入っていた、行ったあの日、それは本当に不思議な分水嶺でした。英語の勉強のつもりで、英語が聞けるもんだと思って教会に行ったら、なんとキャリコっていう先生が、上手な上手な日本語で話をして、それも私にだけ説教をして、そして、今日イエス様を信じませんかと迫られて、手を挙げたあの決断、本当に私にとっては人生を決める決断でした。それから3ヶ月後の新年聖会で、十字架のメッセージがなされて、私はあなたのために命を捨てた。あなたは私のために何を捨てるや、迫られて、こんな私のために命を捨ててくださったイエス様のために私もこの人生を捧げます。どうぞ私を自由にお持ちくださいと決断をした、あの決断。二十歳の頃に、母教会の先生が、誰か石川県のキャンプに行く者はいないか？レナードという宣教師が誰かキャンプのお手伝いをよこしてほしいって言ってるけど、誰か石川県の能登島のキャンプに行かないか？みんな見回して誰も手を挙げない。じゃあ私行きましょうかって、生まれて初めて石川県に足を踏み入れた。何気なく石川県にじゃあ行ってみますと言ったあの決断は、人生の分水嶺になりました。キミコさんという女性に出会ったことは、私の人生の分水嶺でした。あれがマサコさんだったり、あれが花子さんだったら、そんな人いたわけじゃないですよ。人生は変わっていたでしょうが。また、石川県の内灘にいらっしゃいませんか？何の保証もないけど、信仰を持ってくればここに可能性がありますよというお招きをいただいて、どうしよう。家内と二人で、実はあちらこちら見て回って、どこで伝道しようか、四国かな、静岡かな、いろんなことを考えてた中で、内灘に使っていただこうと決断をしたあの時、まさに分水嶺でした。皆さんも、ぜひ振り返って、どこで私の人生は決まったかな？ぜひ思い出してみるといいでしょう。 私たちは様々な重大な決断をすることがあるのです。じゃあ私はすでに狭い門を通って狭い道をたどっている。だから私はもうこの道を生きているんだと言えるでしょうか？いいえ。日々、毎日のように自分の前に、今日もあなたは狭い門を選びますか、広い門をくぐりますかと、日々その決断があるのです。困難な道を選びますか、安易な道を選びますかと、毎日のようにどちらの道を選びますかと迫られるのです。私たちも今日も迫られているのです。最初に言いましたように、人々が入学試験や就職試験に狭き門という言葉を使うのは、その門に大勢の人々が殺到するために、その結果、定員をはるかにオーバーして狭き門となるのです。聖書が言う狭き門とはまるで逆なのです。人々が見つけることができないほど質素で華やかさがなく、見過ごされるから狭き門なのです。人々が避けたがる。困難さが苦労が伴うので、そしてそこから入るのは多くの人たちが嫌だから狭い門なのです。決して人気があって、人々から評価され、褒められ、拍手喝采を浴びるようなことがないから狭い門なのです。逆に広い門、広い道は安易な道です。楽です。歩きやすい道です。みんなで一緒に手をつないで歌いながらくぐり歩むことができます。狭き門、狭き道、それは実に困難な門です。困難な道です。自分の生まれながらの性質、自分の持っている考え、信念、自分の好き嫌い、自分の欲望、自分の名誉心、それを捨てよう。それを持ったままではくぐれない。それを抱えたままでは歩けない道。自分を捨て、自分の十字架を追って、でなければたどれない。なんと狭いでしょう。他の人とは違った道をたどらねばならないのです。他のみんなは大勢で和気あいあいと楽しげです。しかしこの門は、この道は、たった一人で、他の誰も通らなくても、一緒でなくても歩いていかねばならない、時に孤独な道なのです。そこには様々な困難があります。人々の無理解があります。反対があります。馬鹿にされます。ことに日本では、和をもって尊しとなす。この日本では、和をもって人間の和を一番大事にするという、この日本では、その和を乱して、家の宗教とはお前は違うものを選ぶ。この家の和を乱すのかと責められるとき、私たちは本当に辛いのです。広い門、広い道は安易です。この狭い門、狭い道には努力が求められます。自分で決断して行動しなくてはいけません。イエス様は今日の箇所とは別にもう一箇所、狭き門について語っているところがあります。ルカ13章の22から24まで。イエスは、町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですか？という人があった。イエスは人々に言われた。努力して、狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。この文脈の話は詳しく取り扱うことは時間はありませんが、ここでも努力して狭い門から入りなさい。広い門から入るには努力はいらないのです。 知らず知らずにその道を私たちは生まれながらに辿っているのです。狭い門から入るには努力が必要だっていうんです。イエス様はこうやって私たちの前に二つの道を示した上で、私たちにまさに懇願するかのように、狭い門を選びなさい、狭い道を選びなさいというのです。しばしば教会はイエス様の言葉に反して、何とかして多くの人々を教会に導きたい、迎え入れたいので、門を広くして、いかにこの道が楽しく、いかに楽なものであるかを示して人々を迎え入れようとします。そして多くの人々を教会に集めて、いいのいいのいいの、そんなこと心配しなくていいの、大丈夫大丈夫大丈夫って言って、楽に楽にイエス様を信じさせた上で、次第次第に狭く狭くしていって、こんなに狭かったの？ということで驚いて裏口から、裏門から出ていくということが多いのです。しかしイエス様は決して最初から人々に、門は広いよ、道は広いよ、楽だよと、そんな甘いことをおっしゃらないで、狭さ、その困難さを知らせ、その上で決断を迫るのです。なぜイエス様は、多くの人を集めたいんだったら、広い門にして、広い道を見せて、だんだんだんだんその上で覚悟させればいいのに、なんでそんなことを やるんでしょう。なぜなら、イエス様は、その門の先に、その道の先に何があるかをご存知だからなのです。広い門、広い道の先には、滅びがあることをイエス様はご存知で、狭い門、狭い道の先には命があることをご存知だから、だから、はっきりと最初からそれを私たちに示すのです。たとえそれがどんなに楽しく愉快な道であっても、そのゴールが滅びであるならば、それは恐怖への入り口、恐怖への道となるのです。箴言の14章の12節に、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。恐ろしい言葉があります。人の目にはまっすぐな道がある。人間の目から見れば、この道こそ正しい。この道こそ我が道、生きる道。自信を持って生きる道。しかし、その道の終わりには、終わりは死の道である。ラジオ牧師の羽鳥明先生は、この御言葉の説明のためにこんな実例を挙げて語っています。まっすぐに見える道を、まっすぐに行き死んでしまう。こんなことがあるでしょうか？あるのです。3年ほど前、まあ、これを書かれた3年ほど前ですか、ずっと昔のことですか。3年ほど前、奥多摩でハイキング中の小学校5年生の子供たちが標識を見落として、曲がるべきところを曲がらずまっすぐに行ってしまいました。先頭の子供が165メートルの崖下に転落して即死でした。なんと気の毒なことでしょう。親や先生の苦しみは想像にあまりあります。滅び。それは直訳すると、失われることです。あるべきところにない、いるべきところから外れている。何よりも、羊飼いであられるイエス・キリストから離れて迷い子になっている状態なのです。最終的には、地獄に至るということを示しているのです。多くの人々は、滅びなんて、地獄なんてありえない。架空の世界だ。宗教が人を獲得するために設けた脅しだよ。 そんな脅しで人々を不安に駆り立てて、自分のところに引き込もうとしているだけだ。死んだらおしまい。何にもありゃしない。消えてしまうのだ。またある人は、いいえ、人は結局死んだらみんな、仏教徒もクリスチャンも無宗教の人も、結局死んだらみんな極楽に行く。いや、天国に行く。どちらでもいい。そこへ行くんだ。とか。ある人は、滅びなんてない。死後の裁きなんてない。そんなこと怖くも何ともないというのです。しかし皆さん、それこそ架空の話です。地獄なんてありはしない。神による死後の裁きなんてはないんだと、どうして言えるんでしょうか。それこそ、単なる希望的観測。あっては困る。作り話であってほしいという淡い願いにしか過ぎないのです。私たちは、イエス・キリストのお言葉の真実さということを信じています。そして何よりも、イエス・キリストは、地獄があるからこそ、死後に裁きがあるからこそ、愛する人々が、そんな裁きを受けてほしくない、地獄に行ってほしくないので、なんとわざわざ、神であるお方が、人となってこの世界に飛び込んできてくださって、そして、あの恐怖の十字架に自分のご自分の意志でかかって死んでくださった。それこそ、あの十字架こそ、本当に神の裁きがある、本当に地獄があるということの歴史的な揺るがせない事実、証拠であるのです。このイエス・キリストを信じることこそ、このイエス・キリストと共に生きていく人生こそ、それこそが、狭い門をくぐり、狭い道を生きるということなのです。イエス・キリストはおっしゃいました。私が門です。私が門です。私をくぐらなければいけません。私が道なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に神様のところに行けないのです。私が道ですとおっしゃいました。イエス・キリストという門をくぐらなければ、イエス・キリストという道を通らなければ、命はない、救いはない、罪の許しはない、永遠の命をいただいて天国に行くことはできないのです。狭い門とは、実はイエス・キリストご自身です。狭い道とはイエス・キリストご自身なのです。そして、私たちはずっと三条の説教を学んできて、ああ、私はとてもとても、そんな高い教えは行えない。右の方を打たれたら、左の方なんてとてもとても出しっこない。もう相手を古典版に逆にやっつけてしまいたい。それが私なのにそんな偽善的なことはできない。私はやっぱり狭い門、狭い道は無理なんや、広い門を行きます。早まらないでとイエス様は実はおっしゃっているのです。あなたが自分の頑張りで自分の努力でそんな人生を生き方をできっこないのです。だから、私が門なんですよ。私が道なんですよ。私のところへ来なさい。自分で逆立ちしたってそんなことはできない。でも、私のところにいらっしゃいと招いておられるのです。ある探検家がアフリカに探検に行きました。そして現地の人をガイドに雇ったのです。ところがそのガイドは、来る日も来る日も道なき道をただ進むだけ。とうとう探検家はイライラしてきました。一体どこまで歩くんだね。どこを行くのかはっきり説明してくれ。するとガイドは答えました。このジャングルには道がないのです。私が道なのです。私についてきてください。この人生という旅。私たちは 私が道ですとおっしゃるイエス様こそ、私たちがついていくべき道、確かなガイドなのです。道そのものなのです。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。日本人は本当にみんなという言葉にとても弱い国民性を持っています。そして私たちもすぐに何かあるとみんなという言葉を使ってしまいます。ほんの2、3人がそう言っただけでもみんなあんたのことをこう言ってたよって言ってみんなという言葉をすぐ使います。そしてみんなと聞くと本当にそれでプレッシャーを受けてしまうのです。みんな。祈祷会でも紹介した日本人の国民性を表すエピソード、小話なんですが、船が定員オーバーで沈没しそうになりました。子供たちや女性たちを救うには男たちが海に飛び込んで自分の命を犠牲にしなければ、他の人たちを救えない。そんな時、どうしたら男たちは飛び込むか。アメリカ人は、君はヒーローだと言えば飛び込むって言うんです。イギリス人は、君は紳士だと言えば飛び込むって言うんです。ドイツ人は、これがルールだ、決まりだと言えば飛び込むって言うんです。ところが日本人は、みんな飛び込んでるぞと言えば飛び込むって言うんです。みんなと言われると仕方なしについていく。本当に私たちはみんなと一緒に歩く方を選びたい国民性です。嫌な言葉ですけど、赤信号、みんなで渡れば怖くない。いいえ、とんでもありません。赤信号、みんなで渡って怖くなくても、みんな跳ねられる。怖いか怖くないか問題ではないのです。赤信号を無視すれば、みんな跳ねられるのです。今日私たちは、みんな人生の分かれ道に立たされています。どちらの門を、どちらの道を選ばれますか？みんなと一緒に安易な広い門をくぐって広い道を歩きますか？それとも、私はたとえ一人ぼっちであっても、命に至る狭い門を、狭い道を選びます。イエス・キリストについていく道を私は選びます。ぜひ、皆さんお一人お一人が、決断をしていただきたいのです。というと、周りを見て、ねえ、あんたどうするって、またそこで聞きたくなる。そんな私たち。しかし、狭い門から入りなさい。その決断をしないことが実は、広い門、広い道を選ぶことになるのです。狭い門から入りなさい。お祈りしましょう。天のお父様、この朝私たちは、自分の前に今、広い門と狭い門が二つ並んでいるのを見せられています。一体私はどの門をくぐってここまで来たか、また今からどの門をくぐって生きていこうか、まさに決断を迫られていますが、人気沸騰で大勢の人たちが殺到し楽しそうな広い門と、みそばらしくって、人から忘れられたような、狭い、寂しい、孤独な門と道。貧乏くじを引くような、まさに狭い門。しかし、広い門の向こうに、広い道の向こうに滅びが、狭い門、狭い道の向こうに、命があることをあなたは示してくださいました。勇気のない、忍耐のない、プライドのない私たち。しかし、私たちは、 私が門だよ、私が道だよと招いてくださるイエス様のその優しさのゆえに、イエス様のご愛のゆえに、勇気を振るって狭い門を選び取って、狭い道を、イエス様と共にある道を選び取っていくことができますように。また日々の歩みの中で、私たちは常に広い門をくぐるか狭い門をくぐるかの決断を、楽な道を取るか困難な道を選ぶかの決断を迫られることが常にありますが、どうぞ主に従う狭い門を常に選び取ることができるように、私たちにその信仰とその勇気とその決断と、イエス様に本当にとどまり続けるその心を主がお与えくださるように、今まさにその決断の時を迎えている方々が、どうぞその決断を先延ばしして結局広い門を選び取ることがないように、お一人お一人を主が今日励ましてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。